ちょっとね、前に録音したやつ聞いたんですよ。
はい。
すごい嫌ね。
は？
声が、もう自分の声がとにかく嫌でね。これほら、声だけじゃない。
ええ。
聞いてる人もさ、この声が、声嫌だなって思ってるかもしれないからさ、イメージをさ、
うん、
マイラさんはね、オーランド・ブルームにそっくりなんだよ。
オーランド・ブル
ーム？うん、僕はフラット・ピットだよ。と思って聞いていただければ。うん、
そんないい男なのか。
あ、まあ、だこれから、うん、これからオーランド・ブルームとブラッド・ピットがアニメの話をします。
あ、そうですか。なんだそれって感じですけど。
うん、
はい。というわけで、はい、私事ですが、
はい、
先週というか、割と最近なんですけどね、歯を抜きましてね。これがね、辛くてね、別に虫歯とかじゃないんですけど、かかりつけの先生がですね、もう行くたんびに、親知らず抜けと、
うん、
もう10年ぐらい言われてるんですよ。で、もう、最初に行った時に、もうそれが世界の常識です、みたいなこと言われて。で、まあ、別に、虫歯になってなくても、その隣接してるその奥歯とかにね、割と影響を与えちゃったりとかするとか、いろいろ問題があるので、とにかく早く抜けと。で、若いうちにやっとかないと、みたいなことをずっと言われ続けてたんですけど。で、今回、まあ、ちょっと、まあ、暇じゃないんですけど、ちょっと余裕があったんで、わかりました、やりましょうって言っちゃったのが運の尽きで。
砕いて抜いたの？
うん、4つに分割されてましたよ。
あ
で、1時間ぐらいかかるって言われて、ぴったり1時間かかったんですけど、だから結構大変な感じらしいですけど、上には上がいるって言って、1年に1回ぐらいね、3時間ぐらいかかる人いるらしいですよ。
もうちょっとなんかあれは有効活用できないのかね、親知らずって。
まあ、大体ネットとか調べると3日ぐらいが山場みたいな感じで、そこからはね、痛み止めとかは別に飲まなくてもみたいな雰囲気だったんで、まあそんなもんかなと思ってたんですけど、これがね、1週間痛み止め飲み続けてたんですよ。
うん。
うん。で、抜いて2日目、3日目ぐらいにその日曜日が来て、で、台風も来てたじゃないですか。
うん。
うん、で、当然その医者もやってないから、痛み止め切れちゃって、痛み出したんですよ、これが。で、そしたらもう、耐えられないことはないけど、もう集中して仕事するにはちょっと、みたいな感じの痛みになって、うん、で、市販の薬を飲んだんですけど、全く効かねえんですよ、これが。
セイロガン詰めとけば？
いや、傷口ですよ。
だから若い時抜いとけって言ったじゃないですかって多分先生思ってると思いますけど。
もう散々言われましたからね。で、月曜日に、まあ、朝一で駆け込んで痛み止めをくれ、つって。でそっから
だから言ったじゃないですかって言われなかった
そんなことは言わないですけどね、うん、まあいい先生ですよ、腕もいいし、まあそういうわけでですね、市販の薬は効かないと、うん、ロキソニンは1錠でも効くということがよくわかりました。
お、
うん、だから最初 の, その日曜日その痛み止めがなかったその日はですね、もう北斗の拳でいうところの、ユタ様の副官のダガールっていたじゃないですか。
知ら
ん。俺、なんで俺がこんな目にいいって、ケンシロウに飛行疲れてずっとのたうち回ってるみたいな、あんな感じでしたよ。
へぇ。ああ、でもなんか歯の痛みって、ケンシロウが飛行ついた時の音みたいな痛みだな。ひょーみたいなさ。なんだ、あの音は。なんか電気が走るみたいな音。
ああ。ピキーみたいなやつですか。
うん。
もうそんな感じで大変でしたっていう。うん、
ですか。アニメの話するってのに、なんでいきなりハイタな話になってんだ。
いや、アニメの話だけだとちょっと持たないかなと思いまして。
じゃあしようじゃないか。ラブラブサンシャインの話。
したくてたまらない感じです。
いや、そっちがでしょ。ここのラブラブサンシャインの問題点でしょ。
まあ問題点ですか。うん。今、4話までですかね。
いや、昨日やったのを含めるね。
まあ、含めましょうよ、最新
話。うん。はい、3話のさ、予告でさ、なんだっけ、ダイヤさんと呼ばないでってタイトルだっけ。
はいはい。
まさかダイヤちゃんって呼んでほしいんじゃねえだろうなって、その瞬間に思ったけど、そのまんまの話だったな、本当に。
僕は別にキャラをディスりたくはないんですけど、 キャラにするというよりはそのキャラクター性を出そうとしている脚本そのものにやっぱりちょっと文句を言いたい感じではあります。で別にね、僕はあのそういう意味ではダイヤさん推しとまでは言わないが、まあ嫌いなキャラじゃないっていう、あの中では
ダイヤさんのさ、あの、昨日やってた第4話、あのチカちゃんたちが3人でさバイトやってる時にさ、ちょっとこれ近づいてくる来たとこ覚えてます？
皿洗いのところでじゃなくて、
いやそれはもうバイトした後でしょ、じゃなくてこれからバイトするってタウンページみたいなの読んでる時にさ、
あ、はいはいはい、
ベンチで読んでる時にこうもそもそ来るじゃない、
はい、
ダイヤさんが、
うん、
あの時の格好って覚えてます？あれ私服なの？
あー、なんか練習服なんだか、
あー格好ね、
この格好で出歩いてたらちょっと大丈夫みたいな感じ、
あのなんてキャッツアイみたいな、なんなのその格好って。まあみんななんかみんなすごい微妙な格好なんだけどさ、
で今時、いやまあ現実にこういう格好で歩いててもまあ別に違和感はないのかもしれんが、アニメにするとちょっとって感じかですかね。
ダイヤさん特にちょっとこの格好は何なんだと思ってみせる。
いやまあ作画的にはね、あの非常にこう可愛いカットが多いので全然いいんですけど、ダイヤさんも可愛かったですし、髪型もね変えたりとかして細かいんですが、前回がね、前回の冒頭で 日付が被ってるっていうのをヒロインのこうチカちゃんに気づかせるっていうか、気づかないからいろいろ周りが誘導するじゃないですか、はい、ということはみたいな感じで、
は
あ、もうあそこがダメでね、
何故
なんていうんですかね、そんなことわからないわけがないじゃないですか。
な、いやーみんなアホどこだからわかんないんじゃないの。
いや周りはいいんですけど、チカちゃん自体のボケぐらいっていうんですかね、その知能程度っていうんですかね、2000年代の前半ぐらいにああいうこうなんか脳みその中身が幼稚園児みたいな女の子って主流だったんですよ割と。
あのシーンはさ、あのシーンはさそういう神の目線で見ないで、あチカちゃんのこのケツのアングルが可愛いなとかさ、髪下ろしたのが可愛いなっていう見方で見ればいいんじゃないですか。
いや。それはもうほとんど目をそらしてるだけなんじゃないのか、それは。でね、僕はね、あの当時からそういうキャラクターダメな方だったんですよ、で最近はね割とそういうの減ってきてたんですけど、なんか久々に見た感じがしましたね。まあそれは それでまあいいや、い
まあでもなんだろう、ああいうのはドジっ子じゃないしな、ああいうキャラクターのなんかそういう俗称みたいなのあるんですか。
俗称だ、公共のこういう、なんだ、放送みたいな感じのところで言うのは、ちょっとはばかられるなんとか系っていうのが、ちょっとありますけどね。
まあでもさ、知能指数とか、IQ 的にはもっと低そうなキャラいるじゃないですか。ラブラブサンシャインは。だから別にそんなに、まあなんだろうな、もう天然ボケキャラってことでいいんじゃないの？
まあそういうのがリーダーをやっている。
ボケで、まあ、
で、あと、だから、いや別にチカちゃん自体をそれでディスるということは したくないんですけど、それをこう、なんか女の子って、こういう女の子って可愛いでしょみたいなのをやってくる脚本があざといのを通り越して、ちょっと、どうなのみたいな感じですよ。でそれは、前回に関してはいろいろ、みかん畑をね、ジェットコースターみたいに降りてくるあたりとか、まあ、突っ込みどころもすごい多いんですけど。
ああさ、前のラブライブ見てないんでしょ ?2 期の。2期にもあったんだよ。まあ、八甲田さんみたいな回が、嵐が来ちゃって、こう、遅れちゃう、間に合わないみたいな。でも、まあ、その回はライブがもうすごかったんで、100点なんだけど、と思って見ればいいんじゃないの？
まあ、そうですか。いや
ちなみにですね、みかんのやつ？
みかんのやつね、はい。
うん。あれなんか、こう、考察していたサイトによるとね、
うん、
予選会場からの説明会会場まで約18キロあるそうです。徒歩で約4時間20分かかるそうです。
まあ、途中走ってたりとかしましたけどね。山をショートカットしても18キロあるってこと？
あさあ、なんかその、3話ね、今ちょっと、まだボーダーのメモから見てんだけどさ、 最初はあれ、予選会場、予備予選会場で、あの、2グループに分かれて参加の予定だったんでしょ？
そうですよね。でもやっぱり二手に分かれるのはうちらじゃないみたいな感じの、
合流しました、ね。でもほら、あのラブラブの予選には、じゃあ、こう分かれて、あの、チカちゃん、ヨウちゃん、リコちゃん、ルビー、ダイヤの5人で、うん、まあ不安そうに出るじゃない？
ええ。
で、そうすると、他のやつが来るじゃん。
ええ。
他の人たちは学校説明会を投げたってこと？あの時点であの計画って多分言ってないよね。言ってたらあの不安顔じゃないよね。
うん。いや、もちろんそうだと思いますけど。
っていうことは、あの4人は学校説明会の方はぶん投げたってことでいいのか？
まあそもそもだから何の相談もしてない上に、その答えを出すまでのその経過みたいなのも全くすっ飛ばしてるじゃないですか。
しかもあの計画、あれじゃんね。あの、ブレーキぶっ壊さなかったら全然間に合わねえじゃねえかっていう
。まあそういうことですよね。で、しかもブレーキをぶっ壊したからといってあんなにこう、ジェットコースターみたいにガーって行くような構造のものなのか、あれは、とか、いろいろ突
っ込んで。っていうか、なんかタクシー乗ればみたいな、
ね。いや、俺もそう思いましたよ。あの、知り合いに車出してもらうとか、いろいろ方法あったでしょうに、とか思いますけどね。まあ、車ぶっ飛ばしたらぶっ飛ばしたで制限速度がどうのこうのとかっていう問題も発生しますけどね。
まあ、みかんの下りは、まあ、とっつらがってんなと思って見てたけどさ、さすがに。
さすがに都合が良すぎてね。
ただなんか本当、あの、プランを言ってないで、こう、二手に分かれて、片っぽに全員集まっちゃってことは、片っぽは学校説明会の方はぶん投げたんだなと思って、そこがちょっと気になってずっと見てたから、あんまりみかん気にならなかったな。後で見返すと、どうなんだこれはと思って。見せたけど、
シナリオの作り方的な意味で言うとですね、なんか山とか立ち塞がってる障害を乗り越えるために必要なステップがないんですよ、
うんうん、
だから例えばその走って駆けつけましたっていうオチじゃないですか、ただにただ単に、
うん
うん、そこに困難も実は何もないんですよ。
まあその困難があれじゃないの、走ったりとかジェットコースターみたいなのに乗ったりとかじゃないの。
都合が良すぎて何も乗り越えてないんですよね。
あの、3話の時のね、あれか、まあ、2話の時か、ずっと気になってたんだけど、あの、学校説明会は中止って言ってポスターとか剥がしてなかったっけ？いつもう一回やるって話になったの、あれ。
ですよね。うん、まあ、それも。
あの、そのさ、確認がさ、うん、あれかな。
いや、だって、学校説明会が結局、その、もう廃校になるから取りやめますって話になって、じゃあ、その人を集めればいいんでしょっていう、今、行動開始したわけじゃないですか、うん。でも、人を集めるためにラブライブで優勝するっていうのが、果たされた結果、人が増えます。で、そうなる、そうなって、学校説明会とかをやる流れになるはずなんですけど、なんで復活してんだっていうのは確かに疑問なんですよね。まあ、それは
見落としてるだけ？
いや、俺も見てても、あれ、そういう流れだったっけな、みたいなね、感じですけど。
もう一回1話とか見た方がいいのかな。
だってもう
1話。
だってそもそも学校説明会をやる時点で、学校廃校になるっていうのは回避されてるってことじゃないですか、それ。
いやー、だから学校廃校になるかもしんないけど、私たちラブライブに出たらもしかしたら廃校にならないかもしんないから。
いや、違う違う、学校の経営者側からすると、廃校にするっていうようなことで話を進めてたのに、うん、その来年もう辞めます、じゃ あの学校説明会もなしですっていう流れになってたのに、あのじゃあ彼女たちが
あれでしょ、今年中に100人集まったら、
じゃあもう集まってるってことなの？
だから100人集めろってことでしょ。
いや、で、それぞ、その約束が果たされてないのに学校説明会をやることになったのはな、経営的な判断としてはどうなんです？おかしいですよね。
100人集める説明じゃない。
いや、おかしいですよ、やっぱり。どう見てもおかしい
です。学校説明会っていう名のライブでしかないですけどね。業者的には。何の説明もしてないような感じするんですけど。しかもあの、学園ツートップがライブの方行っちゃってるから何の説明もできないよ。
まあおかしいといえばあの、最新話の4話でもそうですけど、沼津のその水族館っていうのは、バイトで雇ってくださいって一気に10人とかの人数を雇うような余裕があるんですか？そんな仕事があるんですか、そもそも。
あそこの水族館は誰も人いないんじゃないですか？他の人いなかったじゃん。
ひ や、そうだ。なんですけど、そしたらじゃあ、一気に、一人二人雇うならわかりますけど、一気に10人が来て、で、しかも目的のその、なんだろう、活動資金を得たら辞めますみたいな人たちを、雇ってくれますかっていう。
そこまで突っ込み入れなきゃいけないのか。
でおかしいでしょ、だってそんな。
まあ、ちょっとね、書体が大きすぎますからね。
いや、だから裏からバックにその理事長が、まあ、あの子たちは頑張ってるんだから裏からこっそり支援してあげようっつって話をつけて、その、あ、雇ってくれたのはこんな理由だったのか、みたいな。例えばお金を出してたとかね、こっそりと。
なんか、マリさんのさ、お家のお金は当てにできないっていう
話はあったけど。当てにはしてないんだけど、こっそり親が援助する分にはいいじゃないですか。実はやってたんですよっていう。
別にさ、マリさんの親はいいからさ、ダイヤさんだって、基本的にあのメンツの中で金困ってそうなのカナンちゃんくらいだからさ。別にいいなら東京行くのに船じゃなくったって。まあ、別に船でもいいよって、ね。あそこに確かあんだろ、お前らの絵が描いてある船が。リアルで。あれに乗っていいやいいじゃないですか。
いや、すごいよなと思ってね。なんかね、なんだ、お話のために都合よくっていうのは別にある程度許されるので、こういうツッコミも、まあ、なんだろう、楽しみながら突っ込んでるっていうところありますよ。うん、今、かけっぱなしにしてたら、うどん屋で、花丸ちゃんうどんがどの子だっちって、はあ、ここは花丸うどんで笑いってことなのかなとちょっと思いました。
あ、そういうことなの？
いや、そんなことはわかんないですけど。
あ、そういうギャグなのか。
知らない。
だからうどんだったのか。
いや、わかんないですけど、ずらっと書いてましたからね。
ねえ、オープニングの花丸ちゃんのハートとかさ、なんかね、変なとこばっか気になるよね。
人によって気になるところがちょっと違う感じですね。いや、で、さっきね、3話のみかん畑を乗り越えてくるあたりの話とか、まあ、脚本の話しましたけど、今回もやっぱ問題、今回を見て分かったことがあるんですよ。脚本的な意味で。何が問題なのかっていうのが、もう今回のダイヤさんの話が非常に分かりやすいんですよ。その説明をするには。最近ね、視聴者の方の、もう要するにファンの方の、こう、演出とか、このストーリーとかに対しての読解力が低くなってるっていう傾向があるなと思ってるんですよ。だから、なんていうのかな。作り手側が、これは説明しとかなきゃ分かってもらえないんだよな、みたいな意識を結構持ってるらしいんですよね。で、
実際分かんないんじゃない？
まあそういうこともあるでしょう。だから、なんでしょう。わざわざセリフにしなくても仕草だけでわかるようなところをセリフで口にしてみたりとかっていうのが僕はあんま好きじゃないんです。それはセリフにすべきではない。
本当は絵でやりたいんだけど予算の都合なんじゃないの。
で、そういう作品があるのはまあしょうがない。これはわかりやすくするためにこうやって説明セリフになっちゃってんだなみたいなのはまあ別に許容できるんですよ。で、ラブライブの今回のダイヤさんのエピソードに関してはもうね、シナリオがおかしいんですよ。シナリオとしての、なんか、組み立てというか、こう、許される範囲をもう本当に超えちゃってて、馬鹿にしてんのかっていう感じの、あれになってるんですよ。だから本来は、ダイヤさんが、ダイヤちゃんと自分を呼んでほしいっていうのは、まず、チカちゃんとか、その、中の人たちが、その、お話の流れの中で気づくべき。で、もちろん同時に視聴者の方も見てて気づくべきの話なのに、結局先輩たちが教えてあげるじゃないですか。そこがもう演出として間違ってるんですよ。
あのまんまじゃラジが上がんからで
しょ。そうだ、それがもう脚本としておかしい。それは後輩たちが気づくべきなんですよ。
鈍感なんだよ。
いや、だからもうね、それじゃあその山もないしドラマにもならないんですよ結局。だからもう根本的にシナリオの技量というかその仕掛けというか。なんでしょうね。あるべき姿っていうのからは大きく逸脱してて、で、それも、まあ、遡ってみれば、その、今までの全てのエピソードで言えることなんじゃないかっていう気がして、ああ、そういうことだから、これは別にはその感情にも訴えてこないし、ダメなんだなっていうのが分かりました。
3話のさ、
ええ。
予備予選のさ、
ええ。
ライブの格好がさ、
うん。
あれ、吉原みたいな格好だよね。
ああ、和風のあれでしょ？ もういや、まあいいんですよ。あ
のビジュアルは。吉原遊郭にしか見えないんですけど。
もういいんですよ。だから、この手の作品が女の子のそのビジュアル的なとか仕草とか、ああいうのの可愛さをこう味わうための作品だって言ってしまえばそれまでなんですけど、なんかね、最初の、第一期の一番最初のシリーズのラブライブには、そういう、なんていうのか、シナリオ的なこの、凝った仕掛けはないかもしれないですけど、まあ普通にシナリオでしたよ。多分。だから別に普通に見れたんですけど、なんかサンシャインに限ってはなんかその辺のセオリーっていうか、キャラクターにこう感情移入できないのかって言ったら多分そういうことなんだろうなっていう感じしますよね。ただ、まあ、さっき言ったようにその仕草であったりとか、なんかそういうこの作画の可愛さであったりとかっていう面においては相当高クオリティなんですよ。
うん。
いいと思いますよ。ダイヤさん可愛かったですからね。
うん。
うん。でもそれを活かすシナリオになってないのがもったいない。
話がどうたらみたいなこう言い出すと、今4話でしょ、倍以上の話、これからきつい戦いになると思いますけど。
まあ、それでもアニメの見方なんて、例えば昔からね、この回は脚本と演出が素晴らしいんだみたいな、要するに当たり回っていうのがあれば、大体良かったんですよ。
うん、
それ以外はね、昔のアニメって作画的にも、ああ、スタジオ的なね、ローテーションみたいなんで、ああ、今回は作画ダメダメな回だとか、ね、よくありましたから。それはね、うん、全然いいし、なんだろう、このラブラブサンシャインに関しても、あ、今回、ストーリー、ね、シナリオ的にも良かったじゃんっていうのがあれば、全然いいと思いますけどね。
全体で見たらね、ここの数分間は良かったとか、そういう分割で見たら、
そうですね、だから別にうん、ダイヤさんの作画も今回すげえ良かったですし、いいですよ、だから そこの点に関しては。
ダイヤさんはね、もうほくろをとにかく、ほくろは別の色にしなさいって、
黒いの、
ブラウンに、重線と同じ黒いにしちゃってるからさ、本当にロングになると、鼻のようにでかくなるって、ほくろが。
ね、省略すりゃいいのにね。
まあ、ラブラブに関してはそんぐらいですか。
いや、だから、細かなみかんバカ畑を超えてきたりとか、その、なんか大量に一時的にバイトを導入する水族館とか、まあ、いろいろ突っ込みどころあるんですけど、そんなことはね、まあ、些細なことですよ。そうじゃ、シナリオがしっかりしてりゃ、そんな細かいところどうでもいいんですよ。
バイトの回って、バイトの回って昨日やったやつか。
で、ダイヤさんがいいアイディアっつってなんかフリーマーケットみたいなの出てましたけど、それ一回限りの話じゃねえかよとかですね。
別にダイヤさんマネーでなんとかなんじゃないのって思ったけどな。お金に困ってない人たちがお金に困る話ってなんかいまいち説得力が。
なんかね、
お前ら金持ちじゃんっていう。
海の家とかやってましたけどね。
ね、バイトした水族館行ったよ、僕。
ああ。
行った。
で、あと、まあ、バイトにいきなり、飼育係の代わりみたいな仕事をやらせるかとかいろいろありますよね。もういきなりペンギンに水かけてましたけど。
バイト探してる時にさ、ダイヤさんがこう来た時ってさ、学校でバイトは禁止されてるとかそういう話すんのかなと思って。普通にいいんだ、バイトって。
いや、いきなり動物の世話させたりしねえだろうとかですね、まあ、いろいろあるんですけど。そんなことは些細なことです
よ。高校生ってバイトいいんだっけ？高校生はいいのか？なんか子たち見てるとね、中学生じゃねえかなとか思う時が。そうです
よね。いや、中学生以下の脳みそな人もいますけども。
なんか第一期の時から比べても若干皆さん IQ 下がってるような気がするんだけど。
ああ、すいません、チカシャンファンの皆さんって感じですけど。はい。
まあ、ラブライブはそんな感じ。
そうですね。まあ、なんでちょっと、普通でいいんで、別にエキセントリックなことしなくてもいいんで、普通のシナリオ見せてくれよっていうのに、ちょっと今後期待したいかな。
これからエキセントリックは続くと思うけど
ね。そうですか、アクロバティックなっていう。
まあでもどうだ、だんだん深刻な話になっていくんじゃないですかね。
なんか今の雰囲気見てると、なんとなくで乗り切っちゃいそうな感じですけど
ね。深刻になると、やっぱみんな離れていくのかな。その話で解決すりゃいいけどさ、来週もまた深刻なの続くっていうと、まあ世の中不景気だし、そんな深刻なのアニメで見たくないよっていうのはわかるんだけど。
だからさっきのシナリオ的なあれで言うと、状況は深刻なんだけど、チカちゃんの明るさで救われるみたいな話にすりゃいいわけなんですよ。 だそういう組み立てなんかいくらでもできる。あの周りがどんよりしててもチカちゃんの明るさでそのなんとかなっちゃうみたいな。なんかみんな何も考えてなさそうでちょっとね楽しげでやってるから別にいいじゃねえのみたいなのがね。
高校生のお姉ちゃんなんてそんなもんじゃないのっつう頭で僕すべて見てるけどなこんなもんだろうって、
うん、まあそれで楽しめてるんだったら別にいいと思いますけど、
でまあラブライブはそんな感じで、で、はい、もう一つ見たやつね、
はいはい、
みそじの女の人がネットゲーやってるやつ。
ネットじゅうじゃなくてネットゲーのじゃないなんだっけ、
ネットじゅうのすすめでいいのかこれ。
なるほど、
うん、
はい、
これ見たけどすごいな、アニメでこんなに悶絶すんの久しぶりだけどな。
あ、そうですか。
うーん、
僕は1本だけ見ましたよ。2話目だだか3話目だかだと思いますが、要するにあの引きこもりのあの女の人っていうのはネットゲームの中であの初心者の男の人みたいなのやってて、
あの1話見てないのか
一応見てないんですよ。
あの人会社員だったんだけど会社辞めて、
うん、
もう今日からニートになるよっつってニートになった人ですけど、
あで、まあ、それに対してゲームの中でいろんな人とまあ知り合って、で個人的な相談事みたいなことを持ちかけてくる女のキャラクターっていうのは実は中身がイケメンの男の人で、ひょんな事故をきっかけに急接近みたいな。これって何、 恋の話になるんですか。
あれネットゲームの話なのに、あの世界がすごい狭いよね。あのギルドの中で他のキャラクターはまあなんかねよくわかんないけど、おそらくコンビニにいるやつ、コンビニでバイトしてるメガネ君があのギルドの中のどれかのメンバーでしょ。だからすでにもう3人近所の人がいるわけでしょ。
なんかちょっと前にもそんな同じ学校の中にいる人たちが同じネットゲーでみたいなのを見たような気がする。
ネットゲームにしては近すぎだろうっていう
まあそもそも出会い頭にぶつかって入院したりとかそういう騒ぎになったりとかしませんけどね。
これねオープニングとエンディングの歌が割と好きかな。
オープニングって中島めぐみさんでしょ。
お、すごいそうなんだ、もう全然知らないあ、そうなんだな
あ、そうですか。もうよかったんじゃないですか。
へ、
気に入られたようで。
あとエンディングはなんかギターソロがすげえダサくて80年代のアニメの歌みたいだなーっていうね。そこがいいなーと思って。
なるほど。
なんかあのエンディングで主人公眉毛整えるんだけどさ、あそのまんまでいろって感じで、あのゲジゲジ眉毛のまんまでいろって
三本線かなんかね、
うん、なんかあれ見てるとあの眉毛を整えてないのを気にするよりも目のクマとかシワとかもなんとかした方がいいんじゃねえのかと思うけど、
ああ、まあ30ぐらいなら女の人も全然いけるじゃないですか。
うん、
身だしなみさえ気をつければ、まあ、
これは見ていこうかな。
の
今期はラブライブとネトジュのすすめと昨日って見るのが3つもありますよ。
素晴らしいじゃないですか。まあこちらはまあ前回言ったものを普通に見てる感じですけど、アニメが足りずは3話ぐらいまで見てまあちょっといいかなみたいな、感じにちょっとなってきてるかも。で、今日の最新話を見て、クジラがうんたらかんたらってやつを続けてみるかどうか、ちょっと決めようかと。
うん、
3話でちょっと急展開するんですよね、話が。で、それを見て、どうなのみたいな感じで離れちゃう人がいるらしいというのは聞いたんですけど。
大体あれか、飽き始めるのが3話ぐらいなの？
いや、その、展開の仕方がね、こういう感じの作品だとは思わなかったみたいな感じになってるんかなとは思いますけど、
個人的には、あの、急展開して作品の雰囲気ガラッと3話から変わるっていうのは個人的には反対なんだけどな。
まあそういう人が多かったってことかもしれないですよね。まあ別に俺は、それは そこはいいんですけど、まあここからの展開次第かなって感じですよね。
何本ぐらい見てんですか？
今期はでも、周りでも本当に見るもの少ないみたいなことを言われてますね。
ここ近でずっと言ってるな。
言ってますけど、本当に今期はやばいとかっていう話ですよね。
ああ、うん。と言いつつなんだかんだで見てるわけだから。
まあ、撮ってて実は全然見てないやつが、もう前期に 夏から始まっているボールルームへようこそとか一応撮ってるんですけど
聞いたことない。
あ、社交ダンスのあれですね、話ですね。キャラクター魅力的だし、作画とか、まあ、アニメーション自体すごい気合入ってるんで気になってて、多分見たら面白いんだと思うんですけど。
ホームルームへようこそ？
いや、ボールルーム。
劇画なの？
少年漫画じゃないですか？わかんないけど。
少年漫画なのこれ。
うん。いや、相当レベル高いと思いますよ。
へー。
うん。で、まあ、そうこうしてるうちにあれですよ。CS の方で、スカパーの方で、伝説巨人イデオンが、HD リマスター版が放送始まってしまうので、明日から。
ああ。
多分それ一生懸命見ないといけない。
アマゾンプライムで一気見すれば、確かイデオンあったぞ。
まあそうなんですけど、僕はアマゾンプライム会員でありながら、
かたくなにアマゾンプライム見ないもんね。
Kindle も持ってるが、Kindle も持っていて、アマゾンプライム会員でありながら映像をほとんど見ないという。
イデオンだって、見て、録画して、その録画したやつを見ようって気になるかな。
まあ、前に総集編じゃねえや、劇場版か、をやったときに、
うん、
あ、でも総集編もあったのかな、うん、見たときに、やっぱ面白かったんでね、総集編を見ても、あんまり面白くないものもあるじゃないですか。例えば、ボトムズなんかはすごい、僕は全編好きなんで、あれな、いいんですけど、例えば、同じ高橋監督作品で、ガリアンとかあったじゃないですか。
うん、
ガリアンとかはね、なんか総集編見てもぼんやりした感じなんですよね。で、そこ行くとね、うん、富野さんのね、作品の総集編はダンバインにしてもイデオンにしても面白いんですよ。やっぱり。なんかあれ、それだけを見ても、ああ、なんかこの辺りに富野信者っていうのが確立されたのがわかる気がするわって思う感じですよね。で、実際ダンバインは、この間HD リマスターで全話見たんですけど、やっぱ面白かったですよ。
組みたなぁ。
見始めたらね、面白いんで見ちゃうんですよ。ね、
長いから、アマゾンプライムにあっても、一応なんか手出しにくいんだよな。
僕もね、20年ぐらい前に、友達とかと一緒に、まあ、いろんなものを見てた頃に、見る機会あったんですけどね、ダンバインにしてもね、ザブングルとかにしても、だいたい1クルメぐらいで飽きちゃうんですよ。ダグラムもそうだったから、1クルメぐらい。13話ぐらいまで見て、なんか飽きちゃうっていうのが。ありましたけど、この年になるとなんか最近のアニメが、なんか微妙なものが多いので、古い作品ほどなんか面白く感じるっていう。うん、なんかやっぱ脚本の作り方が今の人と違いますよ。もうやっぱり。90年代ぐらいが一番良かったんじゃないですかね。まあ、イデオンとかの辺はもうちょっと前ですけど。
アマゾンプライムに今、メガネのさ、なんだこれ、教会の彼方ってやつと、
ああ、今日はね。
ああ、うん。中二病でも恋がしたいってやつの劇場版両方あるんだけどさ。
いえいえ。
面白いんかね。メガネのやつはテレビアニメ全部見たけどな。なんかしっくりこなかったな。
京アニの作品は最近、ほとんどの作品で言えると思いますけど、テレビ版やった後に劇場版をやるんですよね。
お
うん、で、ユーフォニアムを今やってますけど。
じゃあ、何、リンボーダンスのやつもやんの、そのうち。
リンボーダンスのやつはどうなんですかね。
ほぼ皆さんがリンボーダンスのことしか語ってない、あのアニメ。
それ以外に語ることはないんじゃないか。
ラッパのやつも1話だけ見たんだけどな、何か僕にこう、危険信号が、あれは、走ってるんだよな。
あれは面白いらしいですよ。俺もだから電話取ってるんで、そのうち見ようとは思ってますけど。で、テレビシリーズから劇場版っていう展開のあれで言うとですね、タマコマーケットってあったじゃないですか。
あ、タマコマーケットもあります。
タマコマーケットは劇場版まで含めたらいい作品だっていうことが言えると思います。
テレビ版を見ないと全然わかんない系なのかね。
見といた方がいいと思いますよ。テレビ版が結局恋の話を扱ってるにもかかわらず、結局その恋の話には何も進展というか決着がつかないで終わって、で劇場版でちゃんとそれを真正面から扱うんですよ。だから劇場版まで含めないと意味がないんですよね、あの作品。
なんか恋の話とか見たくねーでもネトゲのやつは結構楽しんで見てるから、やっぱキャラの年齢層だな 厨房の恋の話なんて別にどうでもいいわと思ってるけど。
で、テレビ版でね、こいつ、この、あれって、要素っているのって、まあ、太った鳥が出てくるんですけど、まあ、あの、女の子の可愛さを味わっていただくために、差し障りのない程度に、その、なんか女子楽のあれみたいですけど、あの、太った鳥が、お楽しみいただくアニメです、みたいな感じですけど、劇場版でその太った鳥が出てこないっていう、やっぱりいらなかったんじゃねえかっていう話なんで、あれは劇場版込みだったらちゃんと決着がつくので、作品としては確立するんですよ。
おそらく、これ、京アニさんの作品で、しかも劇場版だから、さぞかし作画とかもよろしいんだろうけど、何が僕をこう拒んでいるんだろうな。何かこうね、視聴するっていうところをクリックする気になれないんだよな。
ああ
。何かが、なんだろう、どっかなんかめんどくさそうと思ってんのかな。
まあ別に悪くはないですけどね。タマコマーケットは、だから劇場を見なくて、テレビ版で終わった時なんじゃこりゃって感じでしたよ。実際、僕の中での評価は。ただ劇場を見て、そうだよ、俺が見たかった結末はこれだよって。で、同時期って言っていいかどうかわかんないですけど、同じ頃にですね、仮面ライダー、なんだったかな。マルトさんが、なんだっけ、カードを、その頭とか、胸のところにベラッと貼り付けるデザインのやつ。
はいはいはい、
なんだっけ。
なん
か言ったじゃないですか。
なんとかコンプリートホームだよね。ディケイドだっけ。
ディケイド。ああ、そうだ、そうそうそう。
あれ、だって僕の仮面ライダーベストデザインは1位は響きで2位があれだもんね。俺のコレクションを見てくれってやつでしょ。
うん、で、ディケイドが多分俺が一番最後に見た、その前話通しで見た作品なんですよ。仮面ライダー。で、ディケイド俺好きだった。
この仮面ライダー自体は僕見たことないんだけど、面白いの。
ディケイドはね、面白かったです。過去の仮面ライダーとかが出てくる話っていうのが、まあ、何話かがひとまとまりになってるやつがいくつかあって、で、過去の、主人公だった人たちっていうのが、まあ、逆演したりとかするんですけど、で、
あれ
ただね。
あれは何や、俺の持ってるカード全部見せてやるって見せびらかしフォームは、あれは何どういうことなのあれ。
まあ、最後のパワーアップフォームですよね。うん。でね、ディケイドは結構特殊で、今まで仮面ライダーってプリキュアと同じで2月とかに始まるだったんですよ、
うん、
でディケイドの時に切り替えたんです、それを。で、なんで切り替えたかっていうと、いつもね、なんだろう、おもちゃの売り時って大体年末商戦とかなんですよ。クリスマス商戦の時に、じゃあ物をたくさん、バーってね、当然その子供たちにプレゼントっていうことで親が買うっていうので、クリスマス商戦って非常に大事なんですけど、仮面ライダーって2月に始まって、もう大体クライマックスになっちゃってるから、売りたいおもちゃってもうほぼ出揃っちゃってる状態なんですよ。で、
出揃っちゃってる状態の方がいいんじゃない？
で、揃っちゃってるから、そこでじゃあ、
もう買われちゃった後ってこと？
そうなんですよ。なんでね、ちょっと時期が微妙だったっていうことで、それをずらそうって話になったんですよ。で、間に半年挟んで、半年ずらすために、なんだろう、ディケイドが半年で終わっちゃってたんですよ。これがすごくもったいなくて、ディケイドもっと見たかったのに、半年分しかないから、まあ、見てない人が見る分には、もちろん、とっつきやすいんですよね。本数少ないから。
そうは言うても半年でしょ？
うん。いや、まあ、ディケイドおすすめですよ。で、でね、ただ問題だったのは、半年で終わってるからかどうかわかんないですけど、最後まで終わってなくて、この続きは劇場版で見てねっていう終わり方をしちゃったんですよ。
はあ、
うん、
それがだから。仮面ライダーみんなそうじゃないのか。
というわけでもないと思うんですよ。テレビで一応終わってるんだけど、そのプラスアルファで劇場版っていうのが多かったんですけど、ディケイトの場合は完全にそれをやっちゃったんで、個人ファンとしてはちょっとどうなのみたいな。ことだったんですよね。で、それがタマコマーケット、さっき言ったタマコマーケットと同時期だったんですよ。最近そういうのが流行ってんのかみたいなね、感じで印象に残ってますけど。で、僕は、
テレビシリーズで最後劇場版に続くみたいな終わり方されんとちょっとなー
って。そうでしょ。そうなんですよ。で、タマコマーケットに関しては別にテレビ版だけ見ても、まあ終わってるっちゃ終わってるんですけど、そのすごい欲求不満がたまるんですよ。で、それは劇場版見れば解消できるからいいんですあれは。まだ。でも最初からそういう風に作っちゃいけないよねっていう気はしますよね。テレビ版見た人に対してちょっと失礼な感じがするな。
だってテレビと映画ってメディアが違うじゃんよ。僕映画館行かないからさ、この先に映画館で見てねって言ったって見れねえよっていう。
そう、
だから
そういう
商売は何年後かにテレビで放送するか配信されない限り見れません。
そうなんですよね。だからそれで、見てる方としては、テレビ版はテレビ版でちゃんと完結させてよって思うわけですよ。
だからそういう作品は何年後かに配信の見て評価を下すか、印象が悪くなるか、どっちかしかない。
そういうことですよね。そう、結局そうなっちゃうんで、うん。で、テレビ版だけ見て印象が悪くなった人は劇場に行くとは思えないじゃないですか。うん、まあ、そういうことなんですよ。ただ、タバコマーケットは個人的には、劇場版があったおかげで、割と好きな作品ではあるっていうことですね。
でもこのタイトル見ると映画、タマコラブストーリーって書いてあるよ。
うん、タマコマーケットの続編の劇場版はタマコラブストーリーって話なんですよ。だからもう完全にちゃんとラブストーリーやってるんですよ。
タマコラブストーリーなんてタイトルになんかもう、お金払っても、お金もらってもいかないような気がするの、僕は。
ちゃんとやったっていうところが偉いと思いますけどね。いやだからテレビ版でね、その幼馴染の男の子っていうのがそのヒロインのことを好きなんだけど、その好きだっていうことを全く言えなくて もぞもぞしてるっていうので終わっちゃうんですよ、そのまま。でもう、なんだろうな、その恋をテーマとして取り上げておきながら、その恋のことをちゃんとやってないっていうのは作品としてやっぱ問題がある。で、まあ劇場版でちゃんとやってくれたからまあいいかっていうところですよね。
京アニさんのアニメは軽音の劇場版も Amazon プライムにあるけど、軽音の劇場版って見たっけかな、見たような気が、海外行くやつでしたっけ、それラブライブだっけ、
いや軽音です、
軽音か、
イギリスでね。
この子らも金に困ってない感じでした
な。困ってないですよ。だって、卒業旅行でイギリスに行くって誰かが言い出して、じゃあみんなで行こうって話になって親に電話したらみんな OK です、みたいな。そんな親がいるわけないでしょうが。
ラブライブのキャラクターに輪をかけて こっちの子たちは海外に行ったらやばそうな感じだけどな。
そんな子供がでいきなり高校の卒業旅行で、まあ、大学の卒業旅行だったらある程度自分の好きにすりゃいいと思いますけど、高校の卒業旅行でイギリスに行くとかしたら、お前ちょっと帰ってきてここの前に正座しろって言ったことありますよ。
先生かなんか一緒に行ったんじゃないの。そんなことない。
行ったんでしたっけ。
いやなんか、いや今頭の中でこう海外に行ってどうだろうと思い浮かんだのはラブライブの映画の方だな。
いや
軽音どうだったかな。
申し訳ないですけど、あのブームになってた時くも軽音は全体でダメでしたから僕。いやなんか今回文句言ってばっかりですけどね。
いや軽音もリアルタイムって見てないからな。
あれもね、なんだろうな、ある意味極端にキャラクターのその方向性っていうのがいっちゃってんですよね。
いやなんかそのあなたから聞いた印象だとあんまり良くなかったんだけど、実際見てみたら僕はそうでもなかったけどな。普通に割と楽しんで見てたような気がしたけどな。
ヒロインのキャラクターがもう本当にダメで。
いやだからお気に入りのキャラクターを一人選んで見りゃいいじゃないですか。僕りっちゃん目当て
でしたね。りっちゃんいいですよ、僕もりっちゃん一番好きです。
一番人気あったのはでもなんかあれでしょ、
黒髪の
後輩の子なんでしょ。
あ、後輩の子ですか。まあ、あれは可愛いからいいんですよ。いやね、いや、こうやって文句言ってますけど、劇場版の軽音を見て、そのラストに後輩のためにこう、なんか歌ったりとかするシーンとか見ると、うるっと来ちゃうんですよ、これが。
全然覚えてねえわ。
そのね、シナリオ的にというか、そういう仕掛けはあるんですよ、ちゃんと。もう、まあ、だから、なんていうのか、すべてがダメっていうわけではないですよ、もちろん。だそういううまいとこはね、ちゃんとね、認めるべきだと思いますけど、全体として多分。
覚えてないけど、そんなんだったのか。
で、僕は軽音のヒロインの女の子の、なんですか、天然ぷりっていうんですか、
名前すら出てこないですけど、何ちゃんでしたっけ。
まあいいですよ。あの子がダメだったんですよ、当時から。で、同じなんですよ。同じ匂いがするんですよ。ラブライブの力には。
どっちか明日海外に行くって言ったら、あれだな、軽音の主人公の方のが、やめとけって言うけどな、チカちゃんの方は、ま、ギリ前ってやめとけって感じだけど。
なんかね、マラソン大会の途中で、おばあちゃん家に行ってお茶を飲んで、マラソン大会のことをすっかり忘れるっていう。そんなキャラっているかっていう。
そんな回あったね。あ、お使いを任せられないキャラっておっかないよ、ほんと。チカちゃんはでも一応お使いしたら、お使いのものを持って帰ってきそうじゃない。昼間にお使い行っておいでっつったら夕方あたりに帰ってきそうだけどさ。 一応目的でもう買ってきそうだけどさ、軽音の主人公の方は目的のものを買ってこなさそうだもんな。
まあ別に、いや、あのね、嫌いじゃないんですけど、それに輪をかけてもっとすごいキャラクターっていうのが、あの A チャンネルとかありましたけど。
A チャンネルでもあなたおすすめじゃなかったっけ。
うん、だからね、あの輪をかけてひどいキャラクターなんですけど、あの A チャンネルは作品として好きなんですよ。
へ
え、うん、まあアニメを見て好きになれるかどうかわかんないけど、原作はずっと買ってますからね、あれ、アニメを見た後で買い始めて。
なんとなくね、軽音ってね、あの軽音軸はちゃんと時が流れてるじゃない。
ねえ、
あのキャラクターたちがあんまりこう大人になって一緒につるんでるシーンが想像できないんだよな、僕。
あ、まあ高校卒業したら
割とドライギー分かれそうな気がするんだけど。
それがリアルでいいんじゃないですか。
うーん、
そんなもんですよね。大学とか一緒の大学に行くみたいなのは高校時代ありがちですけど、あ、まあ、いざなんか大学に入ったら別々になるみたいなのも別に普通のことですけどね。
あの子たちみんな同じ大学に行くんだっけ？
いや、知りません。全然。そっから先の話を。
なんか全然覚えて、あの、なんかあの黒いロングのさ、
はい、
あの髪の毛の女の子。
ミオ？
ミオちゃん？
ええ。
あいつあたりが男ができてぐちゃぐちゃになりそうだけどな、なんか、みんなの友情が。
まあ、成功する手法の一つではあるかもしれないですけど、キャラクターをね、極端に、そのキャラクター性っていうのを描写するっていうのはね、当然あるんですけど、りっちゃん以外のキャラクターって本当にどっかネジが外れてるっていうか、ぶっ飛んでるというか、もうあのヒロインの妹にしてもそうですけど、ちょっとね、病的なんですよ。
あー、なんか金に困ってないなこいつらと思ったけど、まあ、りっちゃんが唯一なんとなくこう金銭感覚がまだマシっぽい感じが若干したかなってい
う。うん、りっちゃんはだからそういうなんか極端な性格付けみたいなのがあんまないんですよね。
あ、でもまあ見て、あ、このメンツの中で一番人気出ないのもりっちゃんだろうなと思って見てた。
実際そうですよね、うん、ローソンとかでキャンペーンやってた時も、あの一番最後までグッズが余ってたのはりっちゃんですから
。悲しい。
でそれを俺は悠々とゲットしていくっていう。
おでこキャラはまあ人気出ませんからな。
うん、
ああ、もうね、そういうのやめたら、あのキャンペーンの中でさ、キャラごとにこう、グッズが分かれてるってさ、うん、ルビーちゃんのグッズだけ残ってるとかさ、そういうのかわいそうだからさ。
まあ、セブンイレブンなんかでもね、ラブライブサンシャインのキャンペーンで、クリアファイルとか置いてますけど、うん、うちの近所のセブンイレブンに限って言えば、最後に残ってたのはチカちゃんだった。
ああ。みんな同じ数なんですかね。
と思いますけどね。
人気キャラだけ多いとかじゃないの？
人気キャラ、このキャラクター人気だから、あの、倍入れとこうみたいなのは多分ないと思いますけど。だから逆に人気のあるやつはバーってなくなっちゃうんじゃないですか。まあ、まだあれでしょ？マルさん的には、ラブライブサンシャインも楽しんで見てる範疇に入ってるわけでしょ？
まあね。まあ、毎週欠かさず見るぐらいには見てますけどね。
それならば全然いいんじゃないでしょうか。っていう。
どうなのって思うことは結構ありますけどね。
あ、そうですか。膨大なメモがあるらしいですけど、そんな、何、いいところがあって悪いと。
その、ほら、学校説明会と、この、ライブ、あの、ラブライブの予選のね、あれはどうなのとかさ、うん、片っぽぶち投げちゃったけどいいのかみたいな、そういう思う点がいっぱいあるけどさ。
じゃあ、まあ、今日は、こんなところでしょうか。
あの、毎回締めがさ、お疲れ様でしたで終わるじゃない？
ええ。
この締め方っていいのか？番組として正しいのか？なんか、いや、ポッドキャスト、他の方のポッドキャストよく聞くけどさ、ね、お疲れ様でしたとかって言って終わるの一個もないぞ。
じゃあ、皆さんはどうやって終わってるんですか？
まあ、そう言われると、あれだけどな、なんだろうな、お疲れ様でしたって仕事みたいだな。まあ、うちはそれで行くかも。
いや、別に、他に合わせなきゃいけないってあれでもないでしょうけど、どうなんですか？あの、ごきげんようとかですね。例えば、来週もお楽しみにとかですね。皆さんさようならとかですね。まあ、いろいろあると思いますけど。まあ、
来週をお楽しみにって言うと、来週やんなきゃいけないからさ。
いや、次回お楽しみにでもいいですけど。そういう
定型が。我が番組は自己紹介もないですからね。
そうですよね。
誰がやってんだって聞いてる人も思うかもしれないけど。根本的な改革をした方がいいのかね。
また次回ね、ラブライブサンシャイン、ストーリー的に
毎回毎回前回のラブライブサンシャインから始めるのか。
言いたいことがあれば。
ある日ぱったり話題がね、言わなくなったりしてね。
見るのやっちゃったよ。
飽きたみたいな。
いやでも、あそこまでのものをずね、続けて見てて、まだ楽しんで見てられるんだから大丈夫なんじゃないですか。
相当評価低いね、それね。
もう、いや、ファンの人もいるだろうからね、あんまり言いたくないんですけど、
ね、まあ
うん。
そもそも、大して、あんまり好きじゃないとか、ね、そういうアニメは見ないから文句もそれ以上ないですけど。
きちょきちょに言う意味もないんですけど、ね。うん。いや、だから、こういうところがある、だから、もうちょっと頑張れとかですね、その、改善した方がいいんじゃないのとか、そういうことなんです
よ。文句じゃないんだよ。文句じゃないの。エール。エールです。
聞こえた。そうなんですよ。そこは気になる。そこを改善してくれればもうちょっとね、楽し、前向きに見られるのになっていうだけの話なんで。うん、
頑張れってことですね。
そうですよね。ラブライブサンシャインとかもいけないところはやばいですね。本当キャラクターの名前が覚えられないんでね。
多分覚えられないな。覚えようとしてないかなと思うけどね。単純に。
そうですよね。ガルパンにしても、ストライクウィッチーズとかにしても、すぐ覚えましたからね。
ああ。
だから興味があって見てるものは覚えるんですよ。
別にフルネーム覚えろって言ってるわけじゃないんだからさ。
チカちゃんは今回で覚えましたけど。で、ダイヤちゃんでし
ょ。でも、わかんないよ。わかんないキョロノンっています？
花丸ちゃんでしょ。そんぐらいですよ、だから。
だってダイヤさんがわかる
んだよ。あ、あとはヨハネ、ヨハネ。
ヨウちゃんが覚えなさそうだな、今。ミキになってからあんまり出番がないしね。
ああ。割とごっちゃになる感じですね。うん。まあ、ちょっと、じゃあ、目標的には、ラブライブサンシャインの2期が終わるまで
に。キャラが判別できるようになるっていうのが目標ですか。
キャラクターの名前を覚える。頑張りましょう。
うん。
というわけで、じゃあ、今回はこの辺で。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。